ともかく。そうして私は30分ほども同じところを見つめていた。虫がしらすとでも言うのか。なんだかこう、脇見をしている隙に何事か起こりそうで、どうも他へ目を向けられなかったのだ。その時、先ほどちょっと名前の出た明智小五郎が、いつもの粗い棒縞の浴衣を着て、変に肩を振る歩き方で窓の外を通りかかった。彼は私に気づくと会釈して中へ入ってきたが、冷やしコーヒーを銘じておいて、私と同じように窓の方を向いて、私の隣に腰をかけた。そして、私が一つのところを見つめているのに気づくと、彼はその私の視線をたどって、同じく向こうの古本屋を眺めた。しかも不思議なことには、彼もまた、いかにも興味ありげに、少しも目をそらさないで、その方を凝視しだしたのである。私たちはそうして、もう幸せたように同じ場所を眺めながら、いろいろの無駄話を取り交わした。その時、私たちの間にどんな話題が話されたか、今ではもう忘れてもいるし、それに、この物語にはあまり関係のないことだから略するけれど、それが犯罪や探偵に関したものであったことは確かだ。試みに見本を一つ取り出してみると。
絶対に発見されない犯罪というのは不可能でしょうか。僕は随分可能性があると思うのですがね。例えば、谷崎潤一郎の途上ですね。ああした犯罪は、まず発見されることはありませんよ。もっとも、あの小説では探偵が発見したことになってますけれど。あれは、作者の素晴らしい想像力が作り出したことですからね。
と、明智。いや、僕はそうは思いませんよ。実際問題としてならともかく、理論的に言って、探偵のできない犯罪なんてありませんよ。ただ、現在の警察に、途上に出てくるような偉い探偵がいないだけですよ。と私。ざっとこういった風なのだ。だが、ある瞬間、二人は言い合わせたように黙り込んでしまった。さっきから話しながらも目をそらさないでいた向こうの古本屋に、ある面白い事件が発生していたのだ。君も気づいているようですね。と私が囁くと、彼は即座に答えた。
本泥棒でしょ？どうも変ですね。僕もここへ入ってきた時から見ていたんですよ。これで4人目ですね。
君が来てからまだ30分にもなりませんが、30分に4人も、少しおかしいですね。僕は君の来る前からあそこを見ていたんですよ。1時間ほど前にね、あの障子があるでしょ。あれの格子のようになったところが閉まるのを見たんですが、それからずっと注意していたのです。
うちの人が出て行ったのじゃないのですか？
それが、あの障子は一度も開かなかったのですよ。出て行ったとすれば裏口からでしょうが、30分も人がいないなんて確かに変ですよ。どうです？行ってみようじゃありませんか。
うん、そうですね。うちの中に別状ないとしても、外で何かあったのかもしれませんからね。
私は、これが犯罪事件ででも会ってくれれば面白いと思いながらカフェを出た。明智とても同じ思いに違いなかった。彼も少なからず興奮しているのだ。古本屋はよくある方で、店全体土間になっていて、正面と左右に天井まで届くような本棚を取り付け、その腰のところが本を並べるための台になっている。土間の中央には 島のようにこれも本を並べたり積み上げたりするための長方形の台が置いてある。そして正面の本棚の右の方が三尺ばかり空いていて、奥の部屋との通路になり、先に行った一枚の障子が立ててある。いつもはこの障子の前の半畳ほどの畳敷きのところに、主人か細君がちょこんと座って番をしているのだ。明智と私とは、その畳敷きのところまで行って大声に呼んでみたけれど、何の返事もない。果たして誰もいないらしい。私は障子を少し開けて奥の間を覗いてみると、中は電灯が消えて真っ暗だが、どうやら人間らしいものが部屋の隅に倒れている様子だ。不審に思ってもう一度声をかけたが、返事をしない。
構わない。上がってみようじゃありませんか。
そこで二人は、どかどか奥の間へ上がり込んでいった。明智の手で電灯のスイッチがひねられた。その途端、私たちは同時に、あっと声を立てた。明るくなった部屋の片隅には、女の死骸が横たわっているのだ。